先々週かな、転職をね、まあ今転職活動していて、その面接がね、ありまして、まあ一次面接ですね。で、ここで、まあ次二次面接じゃあね、受けていただきますということで、まあ少し課題を出されて、で、それを、まあちょっとね、まあ暗記物があったりとかね、まあ A4 のサイズのね、プリントにびっしり書かれたね、まあちょっとそれを暗記してくださいとかね、まああとちょっと業務上ね、ちょっと必要になってくる、まあそういうのちょっと覚えたりとか、それをちょっと二次選考、ね、それで見せてもらいますので、っていうことで、で、それをね、まあ先週ラジオでね、こんな風になったよと。で、その週にね、週末に、まあね、その二次選考、まああるぞと、そういう話をして、今日はそのね、結果のお話、まあ結果つってもね、まあ受かった落ちた、そういう話はね、まだなんですけども、まあどんな感じだったよっていうね、話をね、していきたいと思うんだけどね、正直、ちょっと絶望ね、してる部分もね、あるよね。なかなか期待はできないんじゃないかなと思うんだけどさ。まあなんでそういうふうに思うのかっていうのもね、ちょっとね、お話をしていきたいと思いますからね。まあよかったらね、ちょっと聞いていただければと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、二次選考のね、二次面接があったんですけども、いやーほんとね、今週、まあ早めにね、わかるかと思ったの。まあラジオ終わって、先週の日曜日終わって、で、次の日ぐらいかな、9月10日に一回、受けたね、会社の方から連絡をもらって、で、それでちょっとね、話進むかなと思ったんだけど、ちょうどその時俺ご飯食ってて、寝れなくて、で、ご飯食べ終わってちょっと落ち着いたから折り返し電話して、で、担当者のね、人の名前が留守番電話入ってたから、なんとかさんいらっしゃいますかと、連絡したところ、ちょっと席を外してるからと、また後で連絡しますっていう風に言われて、そしたら、連絡来ないのその日。あれと思って。で、次の日、俺仕事休みだったから、連休があってね。で、11、12休みだったから。で、11日、まあ、お休みの日起きて。で、特にね、着信とか残ってなかったから、そっか、と思って。じゃあちょっと俺からもう一回連絡してみようかなと思って。で、なんとかさ、いますかって担当者の方、ね、連絡したら、担当者、本日お休みですと言われて、あれと思って。避けられてんのかなと思って。一次面接ではさ、ね、別に、その場でね、そこで、次回じゃあね、二次選考を受けてもらいますとかって言われて、少し感触良かったのかななんて思ったんだけど、あれ避けられてるなと思って、怖いなと思って。で、まあ、しょうがないなと思って、じゃあまた明日、ちょっと連絡しますっつって。で、切って。で、次の日ね、まあ、またお電話しまして、で、そこでようやく、ちょっとつながってさ、お話をして。で、日程的には、二次選考は9月14日の金曜日。じゃ、14日の土曜日だね。なので、昨日、ちょっと行ってきたんですけども。でもさ、俺、12日に、それがその判明したわけだよね。10日に連絡があって、11日に担当者休みで、12日に分かったから。で、この日仕事、まだ休みだから、次の日仕事行って、13日仕事行って、そこで、ね、全然土曜日っていつも仕事ありますから、じゃあ次の日休みますって、有給申請をしないといけなくてさ、おい、急だなと思って、で、まあ、しょうがねえなと思ってさ、で、有給のね、申請をしてさ、次の日。で、14日行ってきたんですけども、いや、なかなかね、まあ、疲れるなっていう、転職活動は疲れる。本当にね、今ね、聞いている人が学生さんも多いでしょうし、でも俺ぐらいのね、年齢の人も多いと思うのよ。そうすると、ね、俺みたいにブラブラしてる人もいるだろうし、ね、それとはまた別にさ、まあ、大学とか、ね、高校とか卒業してすぐ働き始めてさ、それでずっとね、堅実に頑張ってる人もいると思うのよね。 だなんとも言えないけど、でも30前後ってやっぱり転職っていうのを一回考える時期ではあると思うのよ。実際するしない別としてね。さすがにさ、昔みたいに一つの会社でずーっと定年までっていう、そういうね、なんか世界でもなくなってきたからさ、まあ、キャリアアップっていうのね、そういうのをさ積み重ねて20代で1回で30代でもう1回ぐらいして、それでね、あのずっとあのいいポジションで頑張るっていうの最近多いんじゃないかなとは思うんだけど、俺はちょっとね、あの這い上がりたいだけだからね、より高みにじゃなくてさ、なんとか抜け出したいっていうので、まあ転職してますけども、でもやっぱりね、そういう転職活動まあしんどいんでね、まあそんなね、これからちょっとね、少しその転職のお話をねしますんでね、なんかね、心に響くことねあったりとか、あとはね、今後パルね、俺は転職でこういうことしたけどね、こういう風にしてった方がいいぞとか、そういうアドバイスとか、まあいろいろあればね、いただければと思いますんでね、あと他に何でもいいんでね、普通のお便りでもいいので、何かいただければと思います。じゃあね、お便り、宛先なんですけども、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方が童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、こちらのラジオ用スレその4というねところに、お便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。掲示板であればね、リアルタイムでねいただけるんであれば掲示板で、で事前にいただけるんであればねメールでいただければと思います。じゃあそんなんでね、まあ実際9月14日ね、面接行くことになるんだけども、まあその前にだよね、課題ね、課題の A4 用紙びっちりのね、まあ文があるわけですよ。これをちょっと覚えないといけないと。まあどこまで言っていいか分かりませんけど、まあ言っちゃいますけどね、せっかくねこのラジオは、ね、なるべく言えることは言っていこうというね、まあもちろん言ってないことも多々ありますよ、でも言えることは言っていきましょうと。俺の年収だったりとか、ね、そのぐらいは言っていきましょうと。ということはだよ、こういう面接でね、どういうこと聞かれたとか、そういうのも言っていきましょうって話なんだけどさ、まあ今回受けたところが、結婚ではない、婚活パーティーとかを、やっている、まあ、会社なんだよね、主催している会社で、なのでこの二次選考にあたってはこのパーティーの司会の、まあ、最初のね、そういう来ていただいた参加者の人たちの前で喋る最初の司会のまあところのトーク例みたいなものを A4 びっちりに書いてあるのね。なんか最初にさ、こういう風にしてくださいとか、こういう流れになりますとかね、で始めてくださいみたいな、そういうのがもうびっちり書いたんだけど、これを覚えてきてくださいと。いやーしんどいなと思って、こんなにその結局どういう流れですっていうので言うんだったらできるよ。このラジオみたいにさ、例えばね、あのメモ帳とかにね、今メモ帳見てますけども、あのこんなこと言おうかなみたいなね、 iPhone5 とかモンハン4とかね、まあ、そんなのいろいろ書いてありますよ。そういうさ、でもちょっとキーワードがピンピンピンって書いてあって、それに基づく喋りだったりとか、それに基づくなんかね話だったら説明とかできるけどさ、そういうまあアンチョコじゃないけどさ、そういうのもないしさ、本当に丸暗記で、で文を覚えて、で文もやっぱりそのアドリブじゃなくてね、アドリブだったら喋れますよ、だって喋りゃいいんだから、無理やりさね、何でもかんでもつなげて喋っていけばいいんだろうけどね、まあそんな人前で喋るってなったらまたできませんけど、パソコンの前だったら、ね、それは無限にできるんですけども、やっぱりそうやって人前で、で文も本当にそれを丸暗記して喋る、ただでも丸暗記して喋るんじゃなくて、ちゃんと前にその前にお客さんがいっぱいいるところを想像しながら、そういう説明をするって、身振り手振りもちょっと入れてやるっていうねところもあって、こんな覚えらんないだろうと思って、正直記憶力っていうのは昔は悪くなかった、ちっちゃい頃は。でもそこをそんなに伸ばしていかなかったんだよね。だからまあ本当にこんだけ長い文を覚えたのっていつ以来っていうと、そうだな、小学校1年生の一番最初に多分スイミーっていうさ、まあお魚がね、なんかと戦うようなね、まあ言ったらね、 ファインティングニモみたいなね、まあ、そんなやつがスイミー、まあ、みんな知ってんだろっていう話なんだけどさ、でスイミーを覚えたよね、小学生の頃は全部。でもあれ以来じゃないと思って、すごいね小学生ってね、あんな覚えられんだもんね。僕が目になろうみたいな言ってたでしょ、なんかわかんねえ黒いね魚がさ、まあ、全然覚えてないんですけども、まあ、そんなんでさ、久しぶりに覚えようとね、してたんですけども、でこれはもちろん、一次選考ねやった日から、ずっとコツコツ覚えてはいたんだけど、全然覚えらんなくて、でそのまあいつね来てくださいとかそういう時が言われた時にもまだ半分ぐらいだったんだよね。まあ、ずっと音読しまくって、で、あとはね、お風呂とか入るときは、その、ね、髪はないからさ、ね、俺の頭髪の話じゃないよ。ね、そういう、いろいろとね、トークショーが書いてある方の髪ね、が、まあ、手元にないからシャワー浴びながらね、まあ、覚えてるところをちょっとね、自分で暗唱してみたりとかしてさ、なんだかんだで頑張ったんだけど、まあ、しんどい。もう、だから今週2連休あったけど、ほんとなんかそれにずっと縛られてる感じ。まあ、とはいえ、パチスロも行ったんですけども、ね、まあ行きますよね。一応なんだかんだで、一応パチスロ報告もじゃあ織り交ぜていきますけども。パチスロは、何打ったっけな。広角機動隊。打って。あとは、なんか、あれか、笑うセールスマン2。打って。この2つ打って、マイナス1万1000円だったんだけど、その後に、カイジ。打ってで、カイジの方でプラス1万3000円になって、で、トータル、プラス1000円っていうね、ことで、まあそんなのがあったりとか、でもやっぱりね、もう全然落ち着かない。スロットしてても落ち着かない。ちょっとね、緊張してきちゃってね。まあそんなんなんだけど。で、まあ無駄にね、2日間使って、であんまり集中できない中ね、覚えて、で、12日、ね、連休最終日終わってで13日もう前日だよね、まだ覚えきれてないんだよ。でも仕事もあるから仕事行かないといけないっつってで覚えて、まあだいたい習得率としては 80% ぐらいだったかな、前日ぐらいでね。で仕事終わって帰ってきて、でそこでちょっと頑張って 85% ぐらい持ってって、で次の日ね、面接当日ですね。この日はその面接は夕方の17時、ね、夕方5時ね、からって話だったから、まだ昼間ね、覚えられると思って。で、昼間覚えて、なんとか 90% ぐらいまで覚えて。で、電車でね、その神奈川の方なんでね、神奈川行く電車の中で覚えようと思って。で、電車の中でまた 5% ぐらい覚えて、95% で、で、その会社のね、近くでね、早めに着いて、カフェに入って残り 5% みたいな、もうギリギリだったんだけどさ、まあ、なんとかまあ髪見ないでね喋れるかなっていう感じだったんだけど、まあでもさこういう時ってさ 100% じゃダメなんだよね。 120% にしてそれで緊張した時にそれでなんとか 90%100% の力が出るってわけだからさ、やっぱり 100% でいったらやっぱり緊張したらね 70% ぐらいになっちゃうし、それこそ俺なんて超緊張しいだからさ、50% いや 30% みたいな感じだよね。ほんと昔からね、ほんと緊張しいなんだよね。もう部活じゃ強いですよ。部活で、部活内の試合は強いんだよね、部内の。でも大会に出るとっていうね、とんでもなく弱くなるっていうね、これはもう昔から実証されてるからね、そろそろ別れやって話なんだけど、まあね、いつもね同じような感じになっちゃうんですけども、まあそんなんで当日ね、まあ面接行く前にね、まあちょっと早めにちょっと家出てさ、でその日モンハン4がね発売だったからさ、じゃまずモンハン4を買ってね、もうそんな買ってる場合じゃないんだよ本当は、暗記しなくちゃいけないんだけどさ、でも発売日だしと思ってね、まあ近くのその山田電機行って並んで、まあ大体ね予約してなかったけども10分ちょっとぐらい並んでね、ですぐ買えたからさ、よしよしと思って、でそっから電車乗ってさ、で行ってっていうね。でさすがにね、モンハンやりませんよ、これはちゃんと面接終わってからと思って、だからモンハンは開けずにちゃんとね電車の中は覚えたりとかしてね、で着いてさ、 で、なんだかんだ、まあ1時間ぐらい前に着いたのかな。それで、まあカフェに寄ったりとかしてね、ちょっと時間潰してみたいな。まあでもちょっとね、カフェが見つからなくてね、ずっとね、ぐるぐる歩いちゃって。でも疲れたなと思って、面接の前からすげえ歩き疲れたなと思って。まあそんなんでさ、で、面接ね、行くんですけど、前回、まあ最後にね、その1次面接残ってた人が3人いて、で、3人いっぺんに、次回じゃあ2次面接ね、してもらいますって話になったんだけど、だからてっきり今回の2次の方も、3人、その時の3人がいっぺんに集められて、で、3人で一緒にやるのかなと思ってたの。そしたら、いないんで誰もね、俺しかいないと思って。で、担当の人呼んでさ、そしたら普通にね、俺だけね、の、なんか面接だったみたいでさ、みんな多分バラバラだったんだよ、時間がね。だから俺普通に、じゃあこちら来てくださいっつってさ、で、普通の個室通されて、で、面接官みたいな人と1対1でね、対峙するわけですよ。で、ただ前回、普通に面接っていうのしてるからさ、特に今回課題だけだと思ったの。そしたら、その担当者の人が、じゃあちょっと前回ももしかしたら聞いてるかもしれないけど、じゃあ志望動機からちょっと聞いてもいいですかとか言われて、おいおいと思って、全然そんなの考えてねえよと思ってさ、で、なんか、ね、人のためになれるような仕事をしてみたかったんですみたいなこと言ってさ、何言ってんだ俺はと思ってさ、でもまあまあ、で、あとなんか、今までね、やってきた仕事とかさ、そういうのがなんか活かしていけるんじゃないかみたいなこと言ってさ、で、まあまあ、ギリギリセーフかなと思って。で、その後に、じゃあちょっとね、課題を、ね、出していたと思うんですけど、やってくださいって言われて。で、ね、パルさんのね、タイミングでいいんでね、じゃあタイミング、ちゃんとね、なんか、大丈夫だったら、もう勝手にも進めていいからっていうことで、で、まあ、立ち上がりね、喋ろうと思うんですけど、いやー、緊張するよね。正直、こうやってラジオも多分緊張するのかなり。だけど、スイッチが入るじゃない？その、この生放送が始まりますって、始まりましたってなったら、喋らざるを得ないから喋るよね。そうすると、なんだかんだで、ね、無理やりだけどさ、そういう強制力じゃないけどさ、そういうので喋れちゃったりとかする部分もあると思うんだよね。だけど、それ今回もいけると思ったの。その、結局課題も、別に面接官に対して自分の考えをまとめたものを暗唱するとかそういうんじゃなくて、普通にパーティーの流れをお客様に説明するっていうことだから、全然緊張する話じゃないじゃない。こういう風になるんですよってただ説明するだけだから。だから大丈夫かなと思ったんだけど。いやー緊張するなってのはね、まあその近くのカフェにいた時から気づいてたんだけど、もう左手が震えてたんでずっと、そのカフェにいる時点で。やばいなーと、震えてんなーと思って。でもこのぐらいの震えだったらまあまあセーフかなと思って、言ってもそんなにじゃんと思ってさ、で、まあまあそんなね、こんなでまあ話し始めますよ。そのトーク例をさ、最初のね2行ぐらいかな、スムーズにいけたのは。3行目ぐらいからつっかえつっかえなって、5行目ぐらいで飛ぶんだよね。頭の中真っ白になっちゃって、こんなに緊張するかと思って、で、真っ白だなーと思って、どうしようかなーと思って。で、10秒くらい沈黙だよね。まあ、もう終わったなーと思って。これあんなに1週間超覚えて、もう休みの日も全部潰してきたのにと思ってね。もう最悪と思いながらさ、もうしょうがねえなと思って。で、大体まあ、大体の流れを思い出して、もうよくわかんねえけど、もう話進めるしかねえなと思って。で、進めて。で、そっからもうちょっとつっかえつっかえ喋りつつ、なんだけど、もうそこで一回さ、真っ白でさ、10秒のさ空白があって、で、その後に、あ、やべ、1行抜かしてるなと思って、その気づいたあたりから、震えがもうとんでもないことになってきて、あれ、ここだけ工事現場なのかなみたいな。ね、もうすごいね、足がガガガガ震えてるわけよ。すごいね、と思って。俺、本当に今、何、コンクリートが固める作業したら、もう多分世界一になれるぐらい、もう足がガクガクいってんだけど、もうしょうがねえなと、やるしかねえなと思ってさ。で、なんだかんだで、まあ、つっかえだけど、最後まで言って。だから、自分で思うには、まあ、一行ぐらい。ミスとしては、まあ、スムーズに言えなかったのはもちろんありますけど、あとはその10秒の沈黙。あと1行丸々すっ飛ばし。 ぐらいがやばかったかなと思うんだけど、あとはなんとか言えてたんじゃないかなと思うんだけど、まあね、その辺の例えばさ、その辺もアドリブでね、なんかうまく言ってつないでやれればよかったのかもしれないけど、10秒の沈黙はないよね。お客さん前にしてさ、10秒沈黙しちゃう司会者ってどうなのって話だからさ、そういうところ見てるよねと思って、まあしょうがねえなと思ってさ、でその後、まあちょっと課題ね、他の課題ちょこちょこやって、で終わって、これはダメだとか思いながらもね、でただ今日このその日はその面接ね、面接とかその課題だけじゃなくて、その後にそのパーティーを実際に見ていただきますと、で実際まあ合格して働いて、そこでちょっとイメージと違うとかね、そういうのあったらあれなのでということで、で実際見てもらった方が分かりやすいしっていうことでね、この後パーティー行ってくださいっていうことで、まあ神奈川の方から東京の方まででちょっと移動して、それでだいたい面接の方は、ね、5時から始まったけど6時前ぐらいに終わったのよ。でそっから東京の方まで、まあ7時ぐらいまでに行ってくださいって言われてさ、そっから電車乗ってね、すぐ行って、でその後もちょっとね、道がわかんないんだよね、その東京の方のさ、そういう会場があるんだけどさ、会場にたどり着くのに結構時間かかって、ぐるぐるぐるぐる回っちゃってさ、足痛えなと思って、もう歩き疲れだよと思ってさ、でご飯もね、時間ないよ、その会場を見つけるのに時間かかっちゃってさ、ご飯食べてる時間もないからさ、コンビニでさ、ちょっとウィダーインゼリーみたいな飲んでさ、今日なんか痩せるなと思ってね、あんま食ってないし歩くしね、こりゃいいわと思ってさ、そんで会場に行ってさ、で今日ちょっと面接させてもらうことになってるパルですってさ言って、でじゃあちょっとね、あの一応まあ普通の参加者だと思われちゃうと困るからってことで、スタッフバッジみたいなのつけてもらいますっつってね、でつけて、で一応さ、それ見学とはいえさ、多少ね、まあ、簡単なお手伝いなんかもしたりとかね、する感じなんだけどさ、でも俺もね、そんなただ突っ立ってるわけにもいかないからさ、なんかできることとかありますかとか、ね、聞いたりとかしてさ、やるんだけどさ、結局まあその参加者の人の誘導だったりとかさ、そういうのちょっとしたりとかね、まあいろいろしたんだけどさ、まあそんなんでさ、でその日そのね後にね、そのパーティーがいくつかまだ控えてて、でまあ19時半ぐらいのパーティーと、あと21時半ぐらいからのパーティーをまあちょっと見学していってねって言われて、結構な拘束時間じゃないですかと思って、1回目の面接はまあまあね、普通に面接終わって、2回目の今回の面接ね、まだ面接だからね、まだ受かってもないしね、そのなんか選考に残ってるとはいえ、まだ全然ね、あのこれからどうしましょうとか話じゃないからさ、その課題すらも受かってるか受かってないかわからない状態でのこの拘束と思って、別にいいんだけどさ、全然俺はいいとは思うんだけど、ちょっと友人にね言ったりすると、ちょっとね、入社前からその拘束時間やばくねみたいなね話は、まあ、誰に言ってもそういう答えは返ってくるんだけど、まあまあでもそこでね、俺みたいなさ、特にスキルもないやつはさ、人柄だけで頑張ってきたような、そんなやつはさ、このぐらいちょっと頑張らないとね、最初ね、いかんかなと思ってね。で、そんなんで、まあ、パーティー見て、ちょっと手伝って。で、さすがに、その、現場の人もね、まだ面接の段階の人がね、こんな遅くまで残っちゃまずいでしょっていうことで、まあ、大体10時半ぐらいで、まあ、今日はじゃあこの辺でっつってね、もう、お帰りいただいて大丈夫ですみたいなことになって。だから、結構だよね。しかも結構立ち仕事じゃ立ち仕事だからさ、ずっと立っててさ、足痛くて。もう辛いなと思って。で、まあ、そこからね、駅、まあ地下鉄とか乗るんだけどさ、池袋まで帰るのにね。なんかもう駅もでかくてさ、なんか遠いんだよねと思って。今日ほんとずっと歩いてんなと思って。もう辛いなと、泣きそうだなと思って。で、結局、このね、面接、結果なんだけど、これまだ分かってません。で、分かるのは、9月の20日の金曜日、こちらの20時までに、携帯の方に連絡が入れば、採用じゃなくて、第3次、ね、第3次、ね、面接の方に、進めるということでさ、 で、連絡がなければ終了ということらしいんだけど。いや、しんどいなと思う。だから今週は今週その話がわかるから、来週のラジオでは、その辺ね、ご報告できるとは思うんだけど。ただやっぱし思うのはさ、受かっても落ちても、しんどいなっていうのは、ちょっとあるよねと思って。だからもちろん、ここ受かったらいいなって思って受けてはいるけど、実際にね、そういうのをいろいろ面接をやっていったりとか、で、現場をね、よく見たりとかしていくと、どうなのかなって思うとは絶対まあ、ね、1個や2個あると思うんだよね。だから今回俺お見合いパーティーとかをね、やってる会社応募したけど、これはさ、俺やっぱりちょっと、世話しない仕事ってあんまり得意じゃないからさ、じっくりやる仕事の方が結構ね、得意っていうか好きだったりするから、そう考えると、お見合いパーティーよりも、やっぱりその結婚相談所みたいなところで、一人の人とね、ちょっとじっくりやるっていう方が、向いてるんじゃないかなってちょっと思ったりはしたんだけど、ただやっぱりね、この業界はいいと思うんだよね、多分。俺はやっぱりこう伸びていくと思うし、この業界がさ。だからまあまあ、で、一番ね、俺たちみたいなやつに必要なところだと思うんだよね。その、仕事として、モテないやつと、ね、モテないやつとか、結婚したいけど恋人できないやつとかさ、そういうやつになんか少し、ね、手を差し伸べるっていう仕事って何っていうと、多分もうこういう婚活パーティーとか、まああとその、なんて、結婚相談所とか、あとその、出会い系ではないけど、もうちょっとね、緩い感じの、その出会い系ではなくて、普通にまあ、登録制とかの、ね、よくわかんないけどもさ、そういう出会いとかを、ね、やる、そんな会社ぐらいしかないじゃない。あとちょっといかがわしくなるからさ。そう考えると、この会社っていうのはとてもいいし、しかも結構大手だからさ。だからまあまあ入れればね、頑張ってやった方がいいかなと思ってるんだけど。で、そうそうその後もさ、婚活のね、関係の仕事を応募してさ、受かるかどうかも全然わかんないし、面接までたどり着いたのもこれが最初だしさ。ね、何個か応募して、で、こうやって話ね、ここまで進んだのもこれが最初だから、今後もね、もうないかもしれないから、そういう意味ではね、ご縁だしね、受かれば、まあ、頑張りたいなと思ってるんだけどさ。まあ、そんなんで。まあ、面接だったんだけどね。まあ、だから、まあ、来週ね、ちょっと、ぜひ、まあ、ツイッターなんかをね、私やってますから、まあ、その辺ね、早く知りたいよっていう人いたらね、ツイッターとかね、見ていただいてると、もしかしたらね、金曜日、ね、つぶやいてるかもしれませんし、もしかしたら久しぶりのニコ生、ね、7時半ぐらいから、夜の7時半ぐらいからね、ちょうど金曜日俺休みなんでね、まあ全然フリーなんで、その日7時半ぐらいからニコ生を始めて、ね、20時までに連絡来な、もう来たら、ね、採用なんだかみたいなね、そんなんで立ち上げてね、生放送してね、待つ、祈っているって、ずーっと30分祈っている、そんなニコ生とかね、そんなのもいいかなとは思うんだけど、まあまあその辺分かり次第ね、まあリアルタイムでも何かしらね、アクションを起こしますし、もちろんラジオでもね、話していきたいと思いますからね、まあ、その辺お楽しみにしていただければと思います。で、一応ね、お便りもね、いくつかいただいてますからね、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、スーパーバタードッグさん。もう手遅れかもしれないけど、課題の暗記ならラジオ好きならできる方法がある。自分で文章を朗読して iPhone で録音、ずっと聞き続ける。俺はパル以上の移住員マニアで、カセットテープで放送を録音して、次週まで聞きまくった。必然的に次週までには内容からタイミングまでほぼ完コピできるほど刷り込まれるって具合だ。これどうよ。あとな、転職しようって時に暗記できねえとかバカか、あんま物事なめんなよ、やるときはやれよ、運でどうにかなるとか高くくってんじゃねえよ、積み上げろよいい加減、つまらねえことから逃げんな、頑張れよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっと続けてね、他の方からお便りなんですけども、ラジオネーム960番さん、そのね、今読んだ方のね、人の次にちょっとね、いただいたお便りなんですけども、上の人のツンデレチックな厳しいお便りもパルさんの心には響かない。なぜならパルさんは神聖の真面目系クズだから、一瞬だけ頑張ろうと思うだけで頑張らない。 そんなクズっぷりに俺たちは惹かれるんだっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう何が何だかなんですけども、まあね、頑張るときはね、やっぱり頑張らなくちゃいけないっていうところでね、まあ、あのラジオネームスーパーバダドックさんね、もう頑張るときはちょっと頑張れよとね、もうちゃんといい加減ね、もう積み上げろとね、もう今やんないでいつやるんだと、ね、そういう話でね、で、葉っぱをかけていただいて、ね、ありがとうございます。で、まあ、方法としてね、暗記の方法、そのラジオ好きというかね、いう人はでも結構ね、わかる部分あるんじゃないかなと思うんだけど、その音源をずっと流しておいて、そうすると覚えちゃうよねっていう話だと思うんだけど、これはあるよね。俺も伊集院さんのラジオ、まあ昔から聞いてますけども、もうここでこの話来るよねとか、そういうのはやっぱり1週間聞くだけでもわかるよね。ただ丸々その言葉が出てくるかっていうとまた別だけど、そりゃさ、伊集院さんのラジオは120分だからね。でもこの朗読みたいなやつは5分かかんないからさ、3分から5分ぐらいだと思うの。ゆっくり話しても5分ぐらい、そのかかんないよね、3分だよね多分ね。だからそのぐらいの量だったら結構ずっと流しとけば覚えられたかもしれないよねっていうね。寝ながらとか聞いてればさ、でずっと、でもリピートずっとしてるとね、頭おかしくなっちゃうからね、それもちょっと あんまりできないんだけど、まあ10回ぐらいね吹き込んでおいてとかね、そんなんやっとけばよかったかなと思ったんだけどさ、ちょっとね、その準備する時間もなくね、もう途中までもう覚えちゃってたからさ、これで行くしかないっていうことでね、今回普通に覚えましたけども、まあ朗読しまくったかな、本当にね、朗読しまくって、で最後2日間ぐらいはね、まあなるべく紙見ないようにしてね、それでずーっと思い出しながら喋ってっていう感じだったんだけどさ、いやー大変だったよねと思って、だから次回ちょっとなんか暗記しなくちゃいけないときはこの方法ね、ぜひちょっと取ってみて。だって俺その暗記しなくちゃいけないその文章は紙見ながら喋ったら相当いいよ、もう感動するレベルでね、いけるんだけども、やっぱ紙がないで喋るとなんか知んないけど俺の周りだけね、なんか工事現場になっちゃうんだよね。なんだな、ドドドド言うんだろうね、足ね、びっくりするよ、人間ってあんなに足ガクガクするんだぐらいのね、そんぐらいね、ガクガクしてて、まあこれ見られてたら恥ずかしいなと思うレベルなんだけども、まあでも面接官の人足見てなかったからね、ちょっとはなんか手元のね、その文章をチェックしなくちゃいけなかったから、俺がね間違ってないかとかそっち見てたからよかったんだけど、でもガクガクしすぎだよねと思って、ちょっと尋常じゃないなと思ってさ、もう少しねこの緊張しいな感じをね、まあ、なんとかしたいなと思うんだけど、じゃあ、あとねちょっとお便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、チャレンジの後はいつも絶望だなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、こうやって転職ね、もうチャレンジしますね。で、面接行きました。で、課題、絶望みたいなね。いつものパターン、まあ、起承転結があってね、わかりやすいでしょっていうね。人生に起承転結とかいらねえよみたいなね、話なんだけど、オチはね、別に誰も求めてないからね。もうハッピーエンドがいいのにさ、そんなオチをね、つけなくてもっていうところなんだけど、まあ、頑張ってはいるんだよ。相当頑張ったの。本当に。久しぶりに頑張ったなと思って。だけどもうちょっと残念ながらね、まあこういうまあ不甲斐ない結果になってしまいまして、まだわかんないからね、結果はね、まあこの今回ね、こういう風にあまりうまくいかなかったかなっていうのはあくまで主観ですからね、もしかしたらあーなかなか見込みあるなって思われてる可能性もあるじゃない、ないかなね、わかんないけどね、まあ逸材ですよ俺もね、その足ガクガクさせるにあたってはさ、まあ、大体関東2位ぐらいの足学ね、プリだと思いますからね。まあ、その辺アピールもっとしていけばよかったんですかね。わかんないけどもね。今足ガクガクしてます。みんなこれできますかみたいなね。これ特技なんですですね。だからそれはちょっとね、きついんですけども。あとはラジオネーム。ラジオネーム、967番さん。 アニメ以上にパルさんのパチスロ事情は興味がないよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、一応でも報告、お金の金銭の動きはね報告したいというところありますからね。で、あとアニメね、まあアニメも興味ないって話だと思うんですけど、またアニメ始まっちゃうね、秋ね、また10月からいろんなアニメ始まっちゃいますから、その時はね、またやんの、ね、アニメレビュー、みんな大嫌いアニメレビューね、もういいだろうっていうね話なんで、アニメレビューだけ別で撮る、普通のねラジオとは別にアニメレビューだけは特別編として作って聞きたい人だけ聞くみたいな感じにするっていうね、まあその辺もちょっとねいろいろ考えないといけないなってところですね。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、もし俺が転職するのなら絶対に建設業界だな。多少ブラックでも向こう10年弱はやりがいあると思う。パルさんは五輪関係のイベント業がいいかもな。以前イベント会社相手に仕事したけど、放送作家みたいな立ち位置の社員いたし、パルさん向いてそうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、この五輪関係やっぱりね大きいよね。正直2020年までの間に、まあ、あと7年ありますけど、結構稼げるよね。がっつりわかんないけどさ、まあ、今から新人で入ってどうなるかわかんないけど、多少もうすでにやっててさ、東京とかでさ、そういう建設業とかね、まあ携わってる人だったらさ、このね約10年ぐらいが本当一番の稼ぎ時じゃん。変な話、一生分のお金を稼ぐぐらいがっつりやっていいっていうさ、やっていいしお金もらっていいし、でやったことっていうのはすごい世界に誇れることだしっていうさ、なんか素晴らしい状況だよねとは思うんだけどさ、ただな俺根性ねえからな、どうなんだろう。だイベント会社、うん、でも怖えんだよな、なんかリア充ばっかでなんかイケイケな感じがしてな、俺本当にどうしていったらいいんだろうって本当思うんだけど、でもまあまあ、まあ、環境が人を変えることはかなりあるからさ、俺も実際そういう風に、ね、環境で少し、ね、責任のあるポジションに就いたらさ、そこでちょっと力を発揮するとかそういう時もあったから、でも何でもね、まあ環境によってね、まあ、人間変わってくると思うからさ、業界入っちゃえば入っちゃったでね、やるとは思うんだよね。でそれもちゃんとね、いい仕事をねしていけるように頑張るとは思うんだけどさ、なかなかねちょっとイメージ的にね、なんか体育会系な感じがしたりとか、そんな風に感じちゃうのでね、ちょっと尻込みしちゃうかなって思ったりはするんだけどさ、まあ、不動産関係と建設業界またちょっと別だからね。だから建設業界ね、ちょっとここ10年ぐらいはすごい一番ねいいところだよね。オリンピック決まって本当そう思うよね。だが俺はどうなんだってね、ちょっとね考えさせられますね、そこはね。あとはラジオネームガオガイガーさん、ハルさんこんばんは、今日は途中から聞いてます。今更な話題ですが、2020年に行われるオリンピック、2020年には僕も30歳になってしまいます。これに気づいた時マジで震えました。30歳付近で結婚したいと昔から考えていたので、パルさんよりも早く結婚できるように頑張ります、頑張りたいですってね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはね難しい問題ですよ。30歳ぐらいまでには結婚したいと思っている、ね、そんな人が昔いましたよ。今喋ってる人ですけども、うちの親父が29歳で結婚したんだよね。だから俺も自然とそのぐらいで結婚するんだろうなというふうに考えてた節はあるんだよね。だが現実を見てくださいよっていうね、32ですよ、ね、今年33になっちゃいますよっていうね。だから正直もう20代中盤ぐらいで結婚するっていうぐらいに勢いがないと、30歳までに結婚するって難しいと思うね。なんだかんだ30付近とか考えると30超えちゃって、で今の俺みたいになっちゃって、で今本気を出してるみたいな、ね、感じだからさ、それでもいくら今本気出してって全然結びつかないから、だからねその辺をちょっともうちょっと早めにね設計をねちょっと今見直して、20代後半、まあ、25、6で結婚するって思ってるとちょうど まあ30手前ぐらいで結婚できるかなと思うんだけど、やっぱさ、こうやってオリンピックみたいに決まってさ、そうするとあと何年後とかさ、そういうのをさ、ちょっとやっぱり意識するじゃない。そうすると現実をね、見ることになっちゃってね、ちょっと震えが止まんなくなるんだけど、いや本当に震え止まんないね。まあそんなね、大変だと思いますけどね。まあ俺もね、もう結婚しないといけないですからね。俺は2020年までにね、小学生行くか行かないかぐらいの子供を作るっていうね、そこになってますから、もうここ 1,2 年でどうにかしなくちゃいけないから、もうそれこそ明日できちゃった結婚しないとちょっともう間に合わないレベルになってきてますからね。だからね、ちょっとまあその辺はみんなね、ちょっとオリンピック意識してね、ちょっとね、人生設計していくっていうのもね、一つね、区切りがいろいろ見えてね、いいんじゃないかなと思います。あとはね、お便りいただいているのがラジオネーム、ラジオネームどれにしようかな。ごめんね、ラジオネーム、じゃあこれだな、961番さん。 iPhone5S5C が発表されましたが、パルさんは買いますかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、今週これの発表もあってさ、だからそのね、いろいろ課題覚えなくちゃいけないとかあったけどさ、なんかその誘惑されるのが多くてね、もう俺もこの発表会ずっと見ちゃったしさね、まあ覚えながらっていう名目でね、覚えてる間、暗記してる間はね、別に他のことしててもいいですから、まあ、これを見て暗記をね、まあ、してたりしたんですけども、大した発表なかったよね本当に。ドコモで発表されるね、ドコモで iPhone が発売されるっていうのが一つ、もう一つはまあなんかホームボタンのところが指紋認証になっていて、それでね、まあいろいろとまあ機能がつきましたよっていうところが二つ目。あとは正直どうでもいいところ、むしろまあ指紋認証すらどうでもいい、今回はドコモで iPhone が発売されますっていうことだけ。あとはどうでもいい発表だから、次の日ね、アップルの株下がったからね、普通にそれ下がるよって、もうちょっとあるでしょうっていうね、っていうふうに思いましたけど、で今俺 iPhone4 使ってるんですけど、 iPhone5S5C 買い替えんのってね、機種交換すんのっていうと、もしくはね、他の会社に、今ソフトバンク使ってますけども、ドコモとか au 行くのって話なんだけど、正直4S にしようかと思ってるんだよね。 iPhone4S ね、もう何個前ね、 5S が出るって、5でもなくその前の 4S って言うんだけど、正直高いんだよ維持費がさ、毎月のその5以降はさ、LTE が使えるようになるじゃない。 LTE ってさね、5000ちょっとするでしょ、5400円とか5700円とかそんぐらいするでしょ、アホじゃないと思わない？通信費がね、5000中盤の金額するって、今じゃ家でネットっていくらかかってるっていうとさ、普通の固定回線でさ、マンションタイプとかとプロバイダー料金合わせて4000円ぐらいだったりするじゃない。それよりも高いのっていうさ、ちょっとないよねっていうところあるから、それ考えるともう LTE って全く魅力感じないわけ、俺としてはね。もちろん速くなるととんでもなく便利になるとは思うんだけど、いや別にさ、速度が遅くてもなんとかするよっていうね、ところが一つあります。で、あとは特に5にする意味っていうのは特にないかなっていう、その LTE 使えなくて、そしたら特に5にする必要もないから、かといって4のままっていうのだと何が良くないかっていうと、カメラの画質があんまり良くないっていうのと、iPhone で使えるその Siri っていう、まあナビゲーションの音声でナビゲーション、まあソフトみたいなのあるんだけども、 Siri ちゃんが使えないというところが今の iPhone4 の俺のネックだから、それを iPhone4S になるとね、え Siri ちゃんも使えるし、でカメラの画質とかも良くなるから全然いいなと思って。で俺あの iPhone5 の縦長の画面あんま好きじゃないんだよね、まあ、使ってないからかもしれないけど、普通に画面のサイズとしてはこの iPhone4 の比率っていうのが一番いいんじゃないかなって思ってる節があるから、だから本当はね iPhone6 とかになって、その縦長の画面じゃなくて その4とかの画面の比率をちょっと一回り大きくするとか、そういうので大きくなってくれれば一番いいかなとは思うんだけど、そこの魅力もないしさ、で高いしさ、 iPhone5 さ、そう考えると今 iPhone4S にちょっとして、で料金プランをちょっといろいろとね見直して、まあそれこそ昔言ってたけど、パケット関係の料金は一番安いプランにして、でこのパケットはもう使わないようにして、ポケット Wi-Fi みたいな WiMAX とかを契約して使うっていう方法っていうのもありなのかなとは思う。だってこれポケット Wi-Fi みたいなか、なんてそういう契約した方が LTE 使うよりも安いからね。そう考えると、で俺 NEXUS 7とかさ、タブレット端末もあるから外持ってった時に、まあ、使えるし、これでねポケット Wi-Fi あればとか、なんとかね、いろいろ考えてはいるんですけども、だから今回 5S にはしないね。これは多分確定ではないけど、 90% 決まりで、なんか面白いことがあれば買うかもしれないけど、特にないしね。それこそもうこのまま4でね、次6まで待つって可能性もあるけど、まあまあ言っても、まあそっからね、こっから1年とかね、まあ経たないとダメだということであればね、まあ、出ないと思うからさ、6もさ。そう考えると 4S にして、こっからまた2年使って、で、その頃、6がね、出たりとか 6S が出た時にね、まあ、買い替える、ね、機種交換、そんなのがいいんじゃないかなってちょっと、今思ってるけど、実現するかどうかはちょっとわからないねってところ。じゃあね、あとね、もう一つちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。経済雑誌に載っていたけど、宅建の社会人合格者の平均勉強時間は、勉強期間は2ヶ月から3ヶ月、1日4時間から5時間の勉強を2ヶ月半ぐらいやって合格する層が割合的に最も多いって、最も多いってさっていうね。で、確かに300時間で合格圏内っていうのはほぼ正しい読みだなというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、今更宅建っていう話になっちゃいますけどね、来年だね、もうね、本当にね、今年はこうやってちょっと転職活動しっかりして、できればもう転職しちゃいたいね、本当に。まあこれ一番受かればいいんだけど、受からなかった場合はね、それでも年内本当に決まるようにやって、で年内うまくも決まんなかったら、来年はやめよ仕事ね。で派遣の仕事はもうそのちゃんと契約期間内でね、契約経ったらもう辞めるって次言って、で次の3ヶ月で辞めますっつって、でそこでもうきっちり辞めて、で失業手当をね、失業手当もらいながらもう勉強、一日勉強、それが一番いいかなと思って。まあ一日勉強しても家にいたらさ、パズドラ、 FF14、 モンハン4、ね、誘惑の材料がね無限にあるんだけど、ニコニコ動画、アニメね、もう何でもあるんですけども、それに誘惑されないようにね、まあ頑張って勉強はしていこうかなと思うんだけど、まあ長くね、なんかもういっぺんにガーってやると本当もうしんどくなるからさ、長くやっていこうと思うから、来年入って仕事決まってなかったらね、そういうちょっと展開ももしかしたらあるかもしれんという、そんな感じだね。
OK ネット@ネトラジ。
じゃあね、ちょっとね、コーナーも、今日ねやっていきたいと思います。コーナー、ウィークリーピックアップニコニコ動画。こちらのコーナーやっていきたいと思います。まあ最近やってなかったコーナーですけども。まあ俺ことね、ニコ中ね、もう何年ニコニコ動画のプレミアム会員やってるんだって話なんだけども、そんなね、ニコニコのね申し子こと俺が、まあ毎日ねニコニコの、まあ、総合ランキングって1位から100位まであるんだけども、まあ、これは毎日ねざーっと見て、気になるのだけね、あの全部一応見てるんですけども、そんな中でね最近ちょっと気になった、ね、そんな動画だったりとかをねちょっと紹介していこうというコーナーなんですけども、今日ご紹介するのは、 これはね、動画のタイトルから言いましょうかね。動画のタイトルが、ショタっぽく歌えませんでした。清掃爆裂ボーイ、アルファキュンっていうね、動画です。わかる人は、おー、いいとこついてくんじゃん、パルって思ってるかもしれないけども、全くわからない人は何を言ってるんだっていうね、何語だっていうね、話かもしれませんけど、まあ、言ったら、これ、歌ってみたっていうジャンルのね、歌い手さんが、ね。まあ、歌い手、かっこ笑いさんがね、そんなことないですよ。ね、今回紹介してるんだから、かっこ笑いじゃなくてね、いいなって、本当に思って紹介してますけども。清掃爆裂ボーイっていうね、曲が、まあ、ありましてね、ボカロ曲がありまして、ね、清掃の清は、なんだ、聖。セイントの聖。ね、わかりませんけど、耳書いて口書いて、王書くね。聖。で、僧は槍。で、爆裂は爆裂ですね。うん、俺みたいなね、そういうね、熱い男のね、爆裂と一緒の爆裂なんですけども。で、ボーイ。まあ、カタカナでね、ボーイ。俺みたいなね、素敵なボーイのことですけどもね。まあ、そんなんで、清掃爆裂ボーイっていう、そのボカロ曲があって、これを、歌い手のアルファキュン。ね、アルファキュンっていうのは、ひらがなですよ。アルファキュン。で、最後丸。モーニング娘。丸みたいな。ね、アルファキュン丸。この人が歌ってるって、その動画なんだけども、これがとてつもなくね、素晴らしくて、この一週間ぐらい、一週間、十日ね、ずーっと聞いてんだけど、だこれも聞いてて、もうなんか、暗記できないっていうね、聞きたいね、もうずっと聞きたいってなって。で、全然そういうね、暗記作業も進まないっていうね、まあカスなんですけど、俺がね。そんなんでさ、で、このアルファキュンっていうのは、じゃあ誰なのって、どんな人なのっていうと、まあ別に俺そんな詳しくないんですけども、一番有名な動画としては、進撃の巨人の歌あるでしょ、オープニングの。これがグレンの指輪、ね、と読めませんけど、ね。グレンの弓矢ね。これを、まあ、歌ってるんですよ。アルファキュンって人が。で、これ、再生数が、117万2908再生。ね、さっきの時点でですけど。ね、100万超えしてる再生をね、まあ、誇る動画をね、投稿している方ですよ。まあ、それまではそんなにね、なんか、伸びてる動画っていうのはないんですけども、ここがもうすんごい、もう、激烈にヒットして、で、その後俺はハマってたのが、かげろうプロジェクトっていう、まあ、通称かげプロ。ね、もう、今中高生歓喜だと思うんだよな。中高生はかげプロ大好きって俺の中のイメージなんですけども。まあ、そういう、なんだろうな、ボカロ曲作るさ、人がいて、で、それで、かげろうプロジェクトっていうさ、まあ、ちょっとその世界観が一緒のさ、曲をね、いくつか出してるの。で、これが人気になっちゃってさ、で、これがボカロ曲初の、なんかそういう小説になっちゃったりとか、今度アニメ化もされるのかな？わかんないけど。で、このかげろうプロジェクト人気があるわけですよ。で、これのメドレーをね、歌ってるんだけど、このアルファキュンが。これが、別に普通に歌ってるんじゃなくて、いろんな声のね、性質を変えたりとか、声色を変えたりとかして、男っぽく歌ったりとか、女の子っぽく歌ったりとか、ショタっぽく歌ったり、まあ、いろいろね、幼女っぽく歌ったりとか、いろんな声で歌ったりとかして。で、これにちょっと俺はいいなと思って。で、聞いててさ、ずっと。で、その後に、そのね、今回の、清掃爆裂ボーイですね。これがちょっと投稿されてさ、これにハマってしまったっていう部分なんだけど、まあ、これ全部よかったら、聞いていただけると、この今紹介した3つ、その進撃の巨人のオープニング歌ってるのと、あと影プロメドレー。ね、一応タイトルとしては、11面相で歌ってみた、影プロメドレー、カッコ、アルファキュン、みたいなね。そんなタイトルのものなんで、まあ、影プロメドレーで検索するとね、再生数がまあ、12万ぐらいですけども、出てきますからね、それ見ていただいて。で、あとは、さっき言ったね、清掃爆裂ボーイね。まあ、この辺、ちょっと押さえていただくと、ああ、なるほどって、ね、いいじゃないかと。で、もうちょっと伸びてもいいんじゃないかと。いうふうに思いますからね。ぜひ、清掃爆裂ボーイだけはちょっと聞いていただけるといいかななんてね、思います。まあでも最近そんなにね、ニコニコ動画、そんなに ご紹介できるほどなんかあるのっていうとあれだけど、あと最近もっと伸びていいんじゃないかっていうボカロ曲があるんだけど、星空のライオンっていうね曲なんだけど、とてもいいんだ、でも伸びないんだっていうね。なのでぜひ皆さん、星空のライオンも聴いていただきたいというね。まあここ最近ね、若い人たちはさ、ボカロ曲やっぱり聴くことが多いと思うんだよねっていう俺は思ってるんだけど、わざわざ CD 買うっていう行為しないじゃん。でこれだけさ、ね、曲がさ、いい曲がいっぱいネットで聴けてさ、しかも別に全然違法なことしてなくてだよ、こうやって普通に動画投稿されてさ、で聴いて、でそれをさ歌い手の人がさ歌ってさ、ね、本当に言ったらだよ、なんか好きなね、いろんな作曲家いるとするんだよ、プロのさ、でプロの作曲家がなんかポンって出して、それをなんか俺たちが好きなアーティストが、じゃあちょっとこれ歌ってみようかってポンってやって、それが投稿されて、それを見てるのと変わんないからさ、別に。別に俺たちがプロとかアマとかそういう概念ね、特になければさ、そういうちょっと自由な感じになって、それをさ、聞けるっていうのはさ、とてもなんかいいことだなと思ってはいるんだけど、ただまあ、そういうね、ところでご飯を食べてたりとかね、お金を稼いだりとかしてる人はいるわけだから、そういう人たちがちょっと困ってしまうのもあるから、ね、どんどんクオリティの高いものがね、出にくくなってくる可能性もあるけど、ただ、ね、このね、ボカロ作る人好きだなっていうのと、この歌い手好きだなっていう人が、ね、一緒でなんか作品ができるとさ、それはそれはとてもね、素晴らしく、感動するとは思うんだよね。今の世代は特にね。俺も、そっちも、そっちだよね、完全にね。曲、わかんないもんね、今のなんか、カウントダウン TV とか見てても、まあ見ないんだけどさ。見なくなっちゃったもん。昔見てたんで、毎週毎週楽しみに。全然見なくなっちゃったもんね、そういうのね。その代わり、もう、ニコニコランキング見て、良さそうなね、ボカロ曲をね、聞いたりとか、そんなんしちゃいますけども。だからね、そういうのしたらいいと思うんだよね。こういうレコード会社とかでさ、ね、さすがにさ、ね、すべてのアーティストにさ、なんか対してとか、すべての作曲家に対してどうのって難しいけど、ね、人気の作曲家を抱えている、そういう、ね、なんか、音楽会社とかさ、そこに所属しているさ、アーティストを対象に、課題曲はなんかね、この作曲家が作ったこの曲を、ねえ、なんか、皆さん、歌ってみてください、みたいなさ。別に金取んなくたっていいわけじゃない。そういう、ちょっとしたイベントとしてさ、やってさ。で、ちょっと有名な作曲家、作詞家がさ、曲作って、で、所属しているアーティストが、まあ、歌って、それで、まあでも、みんなプロだからさ、いいとこ悪いとこあるじゃない。だから、そういう各自、そういう持ち味を出してってさ、そんで、ウェブとかでさ、見れるようにしてさ、で、人気投票とかしちゃうと、なんか優劣がついちゃうから、それはちょっと違くなっちゃうけど、各ね、ファンがいるわけだからさ、ファンはいろんな歌を歌ってもらったりとか、ね、この曲をね、この人が歌うとこうなんだとか、そういうのが分かるといいかなと思うから、そういうのはさ、なんか、ね、次の発表する曲とかのさ、購買意欲とかにも少し関わってくると思うから、そういうちょっとイベントをしてさ、だからニコニコ動画を本当にプロがやる感じでやっても面白いんじゃないかなと思うんだよね。ただあまりエンターテイメント性というか面白さじゃなくて、なんか真面目になっちゃうとあれだけども、もう少し砕けた感じでさやったらね、ちょっと面白いかなと思うんだけどね。まあなかなかね、そういう風にもまだいかないのかな。ここでも何年か経ったらそんな風になっていくこともねあるのかななんてね、最近ちょっとボカロとかね、歌い手のそういう動向を見てるとね、ちょっと感じたりはするかなって、そんなところだね。それではね、お時間ね、ほどほど来ましたからね、今日も、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども。じゃあね、ちょっとね、お便りから読んでいこうかな。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。パルさん、お久しぶりです。なかなか生で聞けませんが、ポッドキャスト楽しみにしています。さて、久々のお便りを書こうと思ったんですが、最近とんでもない事件がありました。僕は飲食店で働いています。客層はバラバラですが、若い女性の、 お客が多い、職場です。ついこの前までは世間では夏休みということで部活帰りの女子高生なんかも来ることがあるのですが、1週間ぐらい前にまさに部活帰りの女子高生3人組が来店しました。運動部系でスポーティーな格好でした。食事を済ませた、済ませあーだこーだだべって帰っていったのですが、テーブルを片付けていると紙袋を忘れていきました。忘れ物かなと思い念のため確認すると、中には着用後の制服が入っていました。その場では冷静を装い忘れ物コーナーに置いたのですが、それが気になって仕事に集中できない毎日です。学校も近いのでまた取りに来るかなと思っていたのですが、9月に入り夏休みも終わり、未だに放置されています。今すぐにでもクンカクンカした後装備したい勢いなんですが、パルさんならどうしますか。これじゃリアル悪の花ですよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。まあ悪の花、俺途中までしかまあちょっと見てませんけども、まあこれネタバレにももうなんないと思うけども、なんかね、クラスのそのちょっといい女の子のね、まあそういうそんなのをね少し、ちょっと持って帰ってしまうみたいなね、そんなのがね悪の花、そういうちょっと始まりというかねありますけども、本当にこの忘れていった制服をくんかくんかして、で家に持って帰っちゃったりとかして、で着ちゃったりとかして、完全にでも人生終わっちゃうよね。だこれがさ、忘れ物しました、それでその落とし物コーナー、ね、忘れ物コーナーに置かないで、そのまま、ね、自分のロッカーとかに入れちゃって帰り普通に持ってっちゃえば全くバレる要素はゼロなんだけど、もう一回忘れ物コーナーに置いちゃっただけに、なくなった時にはあれこれってどうしたのって、あの持ち主来たのみたいな話になってくるじゃない。そうするとちょっと歪みが出てくるところもあるし、まあでも人がいない時にね、シフトとかの関係で自分しかいませんみたいな、そういう時にちょっとクンカクンカするのはいいと思うよ。ね、良くないよ本当は。良くないけどもクンカクンカしたいのはあるから、ちょっとね、クンカクンカするぐらいいいでしょうよ。何が減るんですか。減りませんよ何も。ね、自分の心のねちょっと大切なものが少しなくなりますけども、それ以外何もなくなりませんから。いやクンカクンカして装備したら。ちょっと終わる気がするので装備はやめてもらって、クンカクンカで留めていただくとちょうどいいかなと。まあ女性の匂いっていうのは多分女性器以外は全ていい匂いだと思うんだよね。ほんと女性はなんであんないい匂いするんだろうって思うけど、まあ女性器はなんであんなにいい匂いじゃないんだろうっていうね、まあ難しいその反比例なんですけどもね。なんで制服はね、ちょっといい匂いするかと思うから。でこれがさ夏休み中に来たもんだからさ、ちょっとね時間が経つと少しずつ匂いがねなくなっていってしまうと思うから、もしかしたらね明日明後日になっちゃうと匂いがなくなっちゃうかもしんないよ。残ってるうちに行きましょうよ、くんかくんかね、バレないようにね。バレたらお縄ね、お縄でもないよ別に、たまたまですよ。掃除していたらね、で掃除していてしゃがんだところなんかねちょっと足を滑らせて、で紙袋の中に顔がね突っ込んでしまったと、ね、そういうアクシデントっていうこともまあ世の中じゃいろいろありますからね。まあそこは気をつけてね、アクシデント起きないようにね、それで掃除とかしてもらった方がいいと思うんだけど、まあでもたまたまねやっぱり疲れていたとかね、やっぱり床が滑りやすかったとかそういうところでねちょっとつるっといっちゃってね、紙袋がねやっぱり目の前にあったら顔を突っ込んじゃう時もあると思うからね、そしたら堂々とねその時びっくりしたーっつってでクンカクンカっつってねいいと思いますからね。でもまああまりねバレないように、ね、こっそりねクンカクンカして、でそうしたらもうみんなハッピーだからね、女子高生ももしかして待ってるかもしんない、あの店員さんいつになったらクンカクンカしてくれるんだろうっていうね、でクンカクンカしたら持って帰ろうと思ってるのに早く言ってくれないと学校行けなくなっちゃうなって、今登校拒否になってる可能性もあるから、早くクンカクンカして、で紙袋にクンカクンカ済みって書いておけばさ、でちゃんと女子高生もわかるから、あもうクンカクンカしたんだって、これで制服がね手に入ると学校行けるよかったっつってね、そんなみんなが笑顔になれる ね、それがくんかくんかですからね。まあそんなね、まあできればくんかくんかもしない方がね、何もリスクがないからね、いいかと思います。その辺は自己判断で、俺は、知りませんというね、ところですね。あとは、こちらの方が、ラジオネーム。ラジオネームがどれにしよっかな。いただいてますね。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。転職活動と婚活で忙しくされていますね。ところで、パルさん、最近何かとブラック企業という言葉が話題になっているようですが、ブラック奥さん、もしくは、ハズレ妻って言葉を知っていますか？いわゆる怖い奥さんのことなのですが、私の友人や同僚の中でかなりの確率でブラック奥さんが存在します。男を時間や金銭的に、拘束して自由を与えてくれなかったり、専業主婦なのにご飯を作ってくれない、旦那さんに隠れて浮気をする、など、世間にはいろんなブラック奥さんが存在します。パルさんもそういう女性と結婚しないように注意しましょう。楽しい放送、これからも楽しみにしています。それでは、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ブラック企業ではなく、ブラック奥さんね。まあ、初めて聞きましたけども。でも、いるよね。こういう奥さんね。鬼嫁って言うんですか？よくわかんないですけどもね。まあ、金銭的に、時間的に、ね、自由を与えてくれない。専業主婦なのにご飯を作ってくれない。ね、隠れて浮気をする。なかなかね、激しいと思うけど。まあ、正直でも、浮気をしなければまずいいじゃない。それ以外は、まあ、言い方によってさ、例えば、ね、男性にその時間をね、自由にさせないっていうのはさ、まあちょっと束縛しちゃってるけども一緒にいたいんだとね、もうあなたと一緒の時間をずっと過ごしたいのっていう愛情の表れじゃない。まあだからいい風に考えられればセーフじゃない。で、金銭的にね、拘束してるって、でもわかんないじゃんね、これからもしかしてどんどん不景気になるかもしれないから、できる限り切り詰めて貯蓄をしていって、それで、ね、私とあなたの夢のマイホームをね、建てるために、ね、ちょっと厳しいかもしれないけどっていうね、そういう愛の表れかもしれないじゃん。だから、まだいいとしてもさ。まあ、本当は両方ご遠慮願いたいんですけども、ね、ある程度のね、やっぱり結婚してもさ、自分の時間っていうのは必要だし、あと最低限、ね、お小遣い、まあ、お小遣いっていうのがおかしいんだけどさ、働いてきたお金をね、それを丸々渡して、その中から、はい、お小遣いみたいな、ギャグかよってね、話だから。ただ、やっぱり男もさ、そういうお金関係の管理が不得意な、得意な人と不得意な人いるから、不得意な人は奥さんに任しちゃった方がいいと思うんだよね。でも、得意な人はさ、奥さんに任せる必要はないからね、正直。だってもうこれだけは毎月出ていくのが分かってます。そこを引きます。で、貯蓄いくら当てますね、もうこれ決まってます。残った分どうしましょう。で、これを分配すればいいわけだからさ。だからそれをなんかお小遣いみたいな言われないでさ、普通にそこをね、管理すればいいだけの話だからさ、なんとも言えないなと思うんだけど。で、あとは、専業主婦なのにご飯を作ってくれないね、これはでもしょうがないんじゃないの？忙しいんでしょ？主婦もね。主婦の家事をね、年収で換算すると何百万みたいなね。じゃあ、ね、俺が主婦やるからお前稼いでこいって話になっちゃうんだけどさ。そういう話もないからね。でも、まあ、飯まずなんでしょ？ね、飯がいくら頑張ろうとしても、まずい飯しかできないと。で、毎回愛情込めて作ってるけど、旦那さんがいい顔してくれないと、ね、美味しいとは言ってくれないよね。だってまずいんだもの。だから作る気なくしちゃうよねっていうところもあるかもしれないよね。だからいいんじゃないの、そういうのも。そういう主婦にはさ、働いてもらって、で、ご飯は俺が作りますとかね、そんなんでもいいしさ。なんか、まあ、そこはもうしょうがないよね。向き不向きまたあるからさ。別に一人暮らしだったら自分で作るんだし、作ってもらわなくたっていいけどさ、だ、専業主婦なのにっていうのはね、ちょっとね、専業主婦って何すんのって、子供がさらにいなかったら何してんの昼間って。まあそれはもちろんモンハンと FF とパズドラやってると思うんだけどさ。でも忙しい中でもね、まあ、ご飯ぐらいはね作ってくれるとね、 嬉しいかなと思うからさ、いいじゃない、料理教室とか行ったらいいじゃない、専業主婦でねえ、ちょっとなんか社会との関わりもなくてさ、一人でなんか寂しいね、で旦那さんはいつも遅い、仕事をしていて遅いと、何なの私はってなっている中でね、もう辛いと思うから、そんな専業主婦の皆さんはそういう料理教室通ったりとかすると、料理教室でそういうね料理友達もできて、で社会的にもね昼間出かけて、でいろんなつながりができて、で帰ってきて、でその学んだことをねなんか実践できる、そういう場が家にあって、それを食べて旦那さんが喜んでくれてね、全てがいい方向に回っていくからさ、専業主婦ね、もうそんな人はねぜひ料理教室行ったことなければ行くっていうのね、これとてもいいかなと思うから、そういうのも提案できない男性っていうのも問題あるんじゃないのっていう風にね考えることで、まあ少しね女性のバッシングをね軽減できればなと。まあ俺はやっぱり女性のバッシングとか生まれてこの方はしたことないですから、やっぱりね女性がねどれだけ困っているかっていうところでね、男性の責任っていうのもねちゃんとまあ言っていかないといけないなと思ってね、来週あたりね、まあ女性解体新書なんてやってね、そんでバッシングもねまあしていくことでね、女性をねちょっと女性に葉っぱをかけていく、そういう風にね、ただ悪意があって女性をバッシングするってことはしませんからね、やっぱりこういう風になっていってほしいなっていうところもあって、それでやむを得ずね、まあバッシングしてるつもりはないんですけどもね、まあした覚えもないんですけども、まあもしかしたらねバッシングしてる風に聞こえちゃうかもしれないけど、それはね女性に頑張ってほしい、そういうエールね、エールことバッシングですからね。まあそんなんで、まああと浮気をするっていうのはね、もちろん本当論外だからね、それはカスね、浮気をする女はカス、あとタバコを吸う女はカスね、もうこれは言っても全然バッシングじゃない、ないんですけどもね、まあそんなんですよねっていうね、まあ俺はできる限りねいい奥さん見つけられたらなと思うんだけど、こんだけ言ってりゃいい奥さん見つかんないわなと思うんだけども、あとはお便りいただいてますラジオネーム972番さん、駅の近くの駐輪所で働きたいってねお便りいただきました、ありがとうございます。いやこれおじいちゃんしか働いてないんだがっていうね、あれでも結構警備会社系のところに勤めると、あそこ警備会社多分やってたりするから配属されるよね。でもおじいちゃんだよね、だっておじいちゃんももう年金だけじゃ暮らしていけなくて働いてたりするじゃない、だからそうするとじいさんばあさんの働き口までこちらで奪っちゃうっていうのもね、まあ難しいところよね。そんなにじいさんばあさん長生きされても俺たちの税金が増えちゃうからってのあるかもしんないけどね、細々と年金内で頑張れやっていうかもしんないけど、まあ、でもじいさんばあさんもさ、さっきのさ主婦と一緒でさ、もう仕事がなくなったりとかしてさ家入っちゃうとさ、周りと社会とのつながりがなくなっちゃうからさ、働きたいって思うのももちろんあると思うんだよね。したら駐輪所はねしょうがないよ、じいさんばあさんに渡そうよ、俺たちはなんとか頑張ってさ、もう少しね年取るまではさ駐輪所ね、まあ夢を見てね、将来60超えてからの駐輪所を夢見てね、これから生きていくっていうのも一つかなとね思いますね。あとはラジオネーム、974番さん、加藤ちゃんも68歳にして23歳の一般人女性と結婚しましたし、パルさんまだ余裕っすよってねお答えいただきました、ありがとうございます。そうだね、ただ加藤ちゃんね、その写真とか見るとさ、奥さんと一緒の写真とか見るとさ、奥さんの友達とかにね囲まれて加藤ちゃんみたいなね、で奥さんの友達みんなドキュンみたいな、そんなんだからどうなのとは思うけど、それでもね23歳と結婚できるっていうのは一つだからね、全く問題ないよねと思って。だってすごいね、45歳差だよね、だからすごい全然じゃん、俺今32だからもう45歳差って考えたらさ、もう生まれる13年前の子と結婚できるんだからね、だからその辺でだいたいまあ小学生ぐらいの子を見つけてねえ、で君から生まれてくる子供と結婚させてくださいって言ってるのと同じだから、超気持ち悪いその想像ね、 ちょっと自分で想像して気持ち悪くなっちゃったんですけども。まあそんなんだから、まあまあ、もう少し30代中盤ぐらいになってもね、まだまだ望みは捨てなくても大丈夫だなって、そのぐらいの緩いね、感じですよね。あとは、他ちょっと俺喋りたいこともあったんだけど。じゃあちょっとモンハン4の話、ちょっとしたいんだけど。今週モンハン4を買いました。で、ダウンロード版じゃなくて、ちゃんとパッケージ版をね、買って。で、まだやってね、1時間ちょっとと、あと今日、仕事の休み時間に、モンハン好きな上司とね、一緒にやりまして。で、まあこれからは、まあモンハンちょっとやっていくんじゃないかなと思うんだけど、まあこれがね、いいのは、オンライン通信ができるっていうところで、まあ Nintendo 3DS なんだけども、これを、ね、まあソフト入れて、で、インターネット接続して、そうすると、友達とね、離れたところの友達とでも、オンラインで通信ができて、クエストとかでできたりするから、まあ、それこそ、前にもよく言ってましたけど、ね、童貞ネットの方で、モンハンオフ会したいなとか言ってたけど、なんか、人の集まりがね、良くなさそうみたいなね、まあ実現いつもしてないですけども、それこそオンラインだったらね、人が少なかったとしても、ね、別に大丈夫ですから、人がいないね、じゃあ一人で俺やってるわ、みたいな、できますから、そんなんで、童貞ネットでの、モンハン4のオンライン、まあ、オフ会じゃないからね、オンライン会、オン会なんですかね。もう、まあ、今後開催していけるんじゃないかなと思いますからね、ちょっと、できればやっていきたいかなって。まあ、その辺は、なんかツイッターかなんかで、多分、パスワードとかも必要になってくると思うから、どういう風にやり取りするのが一番いいのかわかんないけども、まあ、ツイッターとか、スカイプとか、まあそんなんでね、やって、まあその、まあちょっとコミュニケーション取りつつね、モンハンやっていくっていうのもありかなと思ってますね。あとは、ちょっとこれをね、ぜひみんなにね、聞きたくて、このラジオの方で 3D カスタム少女っていう素晴らしいソフトをね、一回、ご紹介したことがあるんですけども、まあ何なのっていうと、まあ俺が買った時はね、商品名は USB オナホールと 3D カスタム少女っていうことで、まあソフトがあって、で、そのソフト起動すると女の子がね、まあ出てくるんですけども、で、女の子をね、好きにカスタマイズして、で、その子と、セックスをするっていうね、疑似セックスができますと。で、そのソフトで普通にセックスができるんだけど、USB オナホールを繋ぐことによって、俺のチンコを抜き差しすることで、画面の中の女の子にチンコを抜き差ししている状態になるっていうね、素晴らしい画期的なソフトなんですけども、で、これが結構そのソフトの中のね、キャラクターエディットっていうのが、なんだろう、かなりの自由度があって。で、まあ、改造ではないけども、いろんなことはできるようになってます。で、ある程度のことは、基本的にその公式の人たちも、公式の会社とかも、全然黙認じゃなくて普通に了承しているっていうのかな。そういう風に楽しむのは全然いいことっぽくやってるので、行き過ぎた改造は良くないと思うんだけども、そういうちょっとパーツを作ったりとか、そういうのをね、みんなで公開して、共有したりとかするのは全然問題なさそうなのね。で、その中で、俺がやりたいことがあるんだけど、やり方がわからないから、3D カスタム少女に詳しいね、博士の皆様、いらっしゃるかと思いますんでね、ぜひちょっと聞きたいんだけど、こっからはちょっと、まあ、専門用語乱れますから、ちょっとね、わかんない人はちょっとわからないと思うんですけど、MMD のモデルをちょっと取り込みたいんだよねと思って。で、ラット式とティーダ式のミクを取り込みたいんだよねと思って。何を言ってるんだこいつはってみんな思ってるかもしんないけど、MMD というのは、ミクミクダンスの略なんですけども、まあ、ニコニコ動画とかでさ、ミクとかが結構踊ってたりとかさ、する動画とかあるじゃない？あれ大体ミクミクダンスっていうソフトで作ってるのよ。で、このミクミクダンスって、そういうミクの 3DCG のモデルとかがあったりとかして、で、表示することができるんだけど、で、これも、まあ、オープンでね、その、まあ、無料開放じゃないけども、そういうので、まあ、こういう風に どうぞ使ってくださいねって公開されてたりするの。で、このミクミクダンスで使える、その 3DCG モデルの、ラット式っていうミクと、あとティーダ式っていうミクがいるの。まあ、作ってる人が違うからね。いろんなミクがいるんだけど、その中でも、俺の好きなラット式ミクとティーダ式ミクがいて。これを、もう 3D のモデルだからさ、 これをなんとか 3D カスタム少女の方に入れらんねえかなと思って、全然入れ方がわかんないんでねと思ってさ、俺も本当にラット式のミクとティーダ式のミクとセックスができたらこんなに素晴らしいことはないなと思ってね、だからそんなんでちょっとやり方わかる人、もうどうやっても 3D カスタム少女のウィキペディアを見ても全くわかんねえんだよ、だから助けてほしいんだよねと思って、これも今週ちょっと休みの日とかにちょこちょこやってたから、それでね、今回のその転職の課題の暗記っていうのも少し滞った部分がありますから、もしね、その前の週にこの取り込みができていればだよ、俺がラット式のミクとティーダ式のミクとね、セックスができていればもっとうまく面接がいったかもしれないのにっていうね、その後悔ありましたから、ぜひちょっと取り込み方法とかね、わかる人、全然改造してないの本当に、あの 3D カスタム少女ね、もっといろいろできると思うんだけど全然してなくてさ、だからまあもちろん元々のデフォで入っているパーツとかで全然可愛い子は作れるのよ、自分好みのさ、フェイトとかに出てくるさね、セイバーちゃん作れたりするし、でまあもうちょっとあんまり可愛くないけどミクも作れるし、綾波レイも作れるし、あと鈴宮春日も作れるわけ、それはもうデフォであるパーツで作れるわけ、なんとか、だけどそれ以上のことはあんまりしてなくてさ、だからちょっとねやり方が難しくてさ、おじさんになるとその分かんなくて、一日頑張っても分かんなくてさ、だから分かる人、詳しい人いたら教えてもらえたら嬉しいなと思ってさ、まあ、そんな話よ、だからそんなんでね、まあいろいろね、ちょっとエロ絡みもね、もうこれから本当にもう年も取ってさ、転職とかしてさ、もういろいろ頑張ったしかいけない中でさ、こんなエロい話してもしょうがないんだけど、もう男は永久にエロいからさ、もうこれはもう外せませんから、そしたらもうどんどん高みに登るしかないからね、 3D カスタム少女ちょっとね極めていきたいなと、そんなところでいいソフトなんだよ本当に、だからぜひこれ買わなくてもね、ダウンちょっと体験版ありますからね、ぜひちょっとお試しいただけると、あこれいいな買ってみようかなってなると思うから、ぜひお試しいただければと思います。じゃあそんなんでね、あとは今日喋りたかったこと、まあちょっとね、今回そのお見合いパーティー少し見学させていただいた上で、いくつか必勝法じゃないけどこんな風にトークしたりとかしたらちょっといいんじゃないかなとかっていうのをちょっと客観的に見て思ったことがあったから、じゃあそれは来週喋ろうかなね。ちょっとだからね、正直今回面接落ちちゃったりとかしたら、それはそれでまたね他の会社を受けますけども、でそれはそれでちょっと別でね、婚活パーティーちょっと行ってみようかなっていうふうに思えた部分もあって、今回のこともなんだそういうなん会場をちょっと見学させていただいたりとかして、それでなんかやっぱし開催しているその会社によって全然内容違うんだなと思って、で今回のところやっぱり少しクオリティは高いんだよね、だからさ、あなかなかいいんだなと思って、でその中でねこういう風にしていったらもっとうまくいくんじゃないかなとかっていうのはあったから、まあ、そこもね、でまだ俺この会社に入ってないから、入る前に必勝法みたいに言っとけばさ、別にね、そこの社員がそんな言ったら大変なことになっちゃうけども、入る前の一般人が思ったことっていうことでね、言うのは全然問題ないかなと思うから、来週ね、まあ、三次面接とかね、決まったよ決まんないよって話は出てくるかもしれませんけども、まあ、それが決まったとしてもね、採用はいつからっていう風になりますから、その前であればね、そういうちょっとお見合いパーティーね、こんな風に喋ったらいいんじゃないのって話はできるかなと思うから、これちょっと来週ね、やっていきたいと思いますから、この辺お楽しみにしていただければと思いますね。じゃあそんなんでね、今日もね長々とお話ししましたけどもね、もうそろそろ1時間過ぎて、もう1時間半ぐらい経ちますか、なんでねこの辺でということでね、今日この辺かな、で来週は、9月の22日の日曜日、またね23時からの放送、約1時間ぐらいやっていきたいと思いますからね、またお聞きいただけたらと思います。じゃあそんなんで、まあいくつかね他にもお便りいただいてたんですけども、ちょっと読みきれない部分もあるんで、ちょっと時間も来てしまったのでね、読めてないのはまたねちょっと読める部分は来週読んでいこうかと思いますからね、まあその辺お楽しみにいただければと思います。それではね、今日もね長いお時間ねお聞きいただきましてありがとうございました。 それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。